さて、
はい、
はい
はい、回りましたので、アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオの何日だ、7月の12日なのかな、
うん、
ね、深夜稽古のついでにということでまさかのまさかの深夜稽古をしながらでございます
が、いや、まあ、どんだけ追い詰められてるか撮ってる場合なのかというね、
ね、
なんかそれだとあれじゃん、ネタが上がってないみたいじゃない
そんなこんなで、アガリスクの富坂です。
はい、あ、朝越です。
塩原です。
鹿島です。
ね、ということで、ネタはもうある程度できて、ある程度というか、ネタも上がってるので、
台本できてるんですよ、珍しく。珍しくね、台本があるんですよ、ちゃんと。
で、ハウスでやってるので、そんな動いたりなんだかって言ってもないと思うので、まあ、要は、ね、役者の3人が慣れるというかね、時間だと思うので。
セリフを覚えるですよ。
そうだよ。
セリフを覚えるですよ。
絶対入らへん。
これ、早々と寝ようかなと思ってるけど。
いや、もう、明日バイト休んじゃって、昼、朝の。朝の場で休んじったやん。
さて、ということで何をやってるかというと、なんか確かネガティブな状況が続出してますが、ね。
覚えらんねえよ。
新宿コントレックスボリューム6が4月13日、だから、日付的には明日だよ、ね、うん。やりますよということで、それのアガリスクでやる演目、運営しつつ出てるからね。新作、お父さんをくださいっていうのをやってまして、うん、それがまあ思いのほか大変だっていう、ね、感じでございますが。
はい、今日その話、
その話をしましょうか。
新作について
どうしようかね、これ何を喋ろうか。まずどんな話かを喋りますか。
あらすじ的なところ、
あらすじ的な、俺ね、なんかね、珍しくね、あらすじを書いたんだよ、これ確か、このネタ。
あ、まあ AC なのに。
そうそうそうそうそう、
まあお話だからね、
ちょっとまあね、うん、で今俺はファイルを開くのに、ちょっとすみません、なんか適当に繋いどいて
まあ、お父さんをくださいというタイトルの、
うん、
まあ、ネタです。
そうですね、まあそのまんま、
うん、で、出た、
はい、出た、
はい、
お父さんをください、あらすじ。妻に先立たれ、男で一つで娘を育ててきた男は、いつしか自分がゲイだったことに気づき、年下の彼氏と恋に落ちていく。そしてある日、彼氏は男と娘の元を訪ね、願い出る。お嬢さん、お父さんをくださいというあらすじでございますね。
なるほど、うん、っていう話です。
っていう話ですよ。
っていう話。
まあお父さんがとお父さんの恋人が娘にお父さんをくださいを言いに来ると、
うん、
発端が発端ってこれなんかラジオで喋ったっけ、
うん、言ってんな、
言ってるような、言ってないような、分かんない、まあ、何で言って、何で言ってんのか全然分かんなくなって
る、ね、もう一回言おう、
あのね
熱心に聞いてないからみんな
そうなんです俺と塩原さんだったり俺と朝越だったりで、なんか偶然お嬢さんをくださいものやりたいよねみたいな話が一時期すごい出たことがあって、
まあ、コントの基本の方みたいなものを前々からやりたかったね。コンビニとかなんかああいうコントでよくやる、うん、あれ、あ、やり取りとか
自分だったら何どうやるかなみたいなね、ことをやろうと思ってて、で話してる中の一回で塩原さんが間違えてお父さんくださいって言い間違えたね、確かね。
ああ、そうだっけ、俺全然それ覚えてない。
でそれでその言い間違いではっとなり、
それだ、
あ、これだってなって、
あ、そう、
俺がその時書いていた長編の台本に行き詰まっていたのもあり、こっちに投票したというそうやって膨らんでいったっていう。
私多分それ聞いてへんから喋ってんの、じゃあ来場で、
うん、
じゃあかもしれないという感じなんですけれども、
うん、
これね、名前でなんかやりたいなと思って、名前がそれを象徴してるというか、あのね、名前なんです
よ。タイトル、
タイトル、
タイトル、タイトル、あ、名前、
うん、というのが、あの大人の喧嘩っていう元外国の舞台で映画化されたやつがあって、あ、まあ、見てないんだけど、
うん、そうなんだよ、
まあ、某所で評判だったり、逆に演劇やってる人的には会話劇ってこんなもんじゃないよとか、会話劇ならこのぐらいやって当たり前だよっていうのがあったりで評価割れてるんだけど、まあそれはいいとして、でその大人の喧嘩っていうタイトルがすげえいいなっていうのを、あの歌丸がラジオで言ってたので、ライムスターの、
うん、
タイトルがそのなんていうの、大人の喧嘩っていうだけでさ、まあ子供の喧嘩に大人が出てくるっていう、あの言い回しをさ思い出すじゃない、
うん、
まさにそういう話なんだ、
まさにそういう話なんだけど、っていうのと、大人の喧嘩ってひらがなで書いてあるとバカっぽい喧嘩というかさ、不毛なんだろうなっていう感じが伝わるじゃない、うん、っていうのでいいタイトルだなって言っていたと、
うん、
ウィークエンドシャッフルで、
うん、
というのを聞き、ああなるほど、そういうタイトルいいなと思ってた時に、ちょうどその、うん、お父さんをくださいっていう言い間違いを聞いて、これだピコーンってなって、
うんうん、
まあ、もう完全にそのワンアイデアでいったというね。
なるほどね。
異星人やった時にさ、なんかそのね、同性愛ものみたいなものについてちょっとまあいろいろ考えていかなきゃいかんなという、異星人が結局そこから結構離れたじゃない、途中から。
そうだね、
うん、もっと広い話にどんどんなってって言うほどゲイカップルの話にならなかったっていうのがあるから、うん、まあもう一回やりたいなというのもあったので、もう込みでやりましたよという。
じゃああの時にその果たせなかった描き方とかがこの中に出てるってこと？
あんまりなかったね。あんまり出なかった。
あんま描きたくないのかそれは。
どうなんだろうね。いやなんかね、うん、
結局ね、あの問題意識としてあるんだけどね、どんどん真面目な方に行くんだよそれをやってると。
それやってるとね、うん。
だから尺取られるんだよね。
そうね。
あれね。
でもここのとこ多いよね。自分でやっといてなんだけど、なんか、
うん、
なんでだろうね。
ゲイなんじゃない、
興味は、興味あるんだろうね、やっぱね。
興味がある。この文脈に興味があるっていう。そういうことだったら、まあ別に。ああ
そうだね、ゲイ表現とかに関してね、やっぱ見ててちょっと疑問に思うことがあるからさ、
ああ他の団体とかで。コメディにおけるゲイ表現問題ね。
そう、それがやっぱ一番大きいんじゃない、この扱い方ってこれいいのとかってさ、結構思うことあるからね。まあ何を俺らがそんなにね思ってんだって話、まあ思うだけだったらいいけどさ、
まあね、
まあでも分かんねえことをそうやってちゃんと考えるっていうのはね、
まあまあでも結局考えようと思って取り組んだけど、コメディにするためにちょっとどんどん離れていくっていう、結局そうすると俺らもそのなんていうの、考えてないやつの一途をたどってるんじゃないかっていう嫌いは実はあって、
まあ他の人たちもそういうあれをたどってるかもしれないからね、うんうん、
これ完全にやってから喋る話だね、今の。まあまあまあ、そんな、ということで言ってみます。結構基本的に、まあいい話じゃなく、まあ、あくまでコントにするぞっていう。
うん、
その、まあなんていうの、その、役者3人状態でのなんかネタをやろうっていうのと、あんまり変なギミック使わず、ほ
ん
と喋るだけのにしようと。
うん、
いうの
したら大変でさ、ね、
内言の次回公演内言の前哨戦じゃないけど、喋るだけでなんか、
でも結局喋るだけでもなくない、俺
あんまり、ね、
そんな会話劇でもないよ、
会話劇じゃなくなってきた、
うん、結局できてみたらなんかそんないつもと変わらん、
うん、
運動量があるんだけど、
動いたりしそうですね。
でもなんかあれだよね、そのさ、喋ってさ、なんていうの、何モードで喋るかっていうのをさ超使い分けるじゃん、
あ、
うん、なんていうの、その登場人物がなんか何かのパターンみたいな感じで喋るのもあれば、普通に喋るのもあれば、まあ、漫才っぽいのもあればみたいな感じのね、まあ、割と忙しいという、
そうね、
ということでやっててどうですか、朝越さんは。
いや俺すごくこういうの嫌いね。俺超嫌いだね、こういう
の。どういうのやりたいの、
うん、いや、あの やっててなんかあのね、大変なんだよ。なんかいろいろやんなきゃいけなくて。
あ、まあそういうもんですよ。
そう。
全部そういうもんだよ。
いやな、いやなんかね、なんだろうな。最近こういうのやってなかったなと思って。一時期こういうの、ま
あ
ね、なんか一時期こういうことばっかりやらされてて。
あ、朝越がよく突っ込むみたいなことね。
そう。でなんかそれでも嫌になってたらへんで、また戻ってきやがったこれって。
あ、
俺これ嫌だよっていう。
まあこういうのもあるよね。
まあね。なんだろう。なんか2年前ぐらいこういうのやってたなっていう。
2年前はむしろ短編なんて全然やってねえぞ。
短編じゃないけど長編でこういうことばっかりやらされてたんじゃないかっていう。
そうだっけ、
うん、
まあそうだよ、うん、
デトレミノ、2年前ってデトレミノとか、
デトレミノとか結構だ、デトレミノとかっぽいんだよ、なんかやってることが、
デトレミノの長編のやつね、
そう
な感じがする、
そう、なんかそのぐらいのやつを今やってみると、
うん、
ああ俺これ嫌だなっていう、嫌だなっていうのは、
ね、やっぱ富坂は書く本はね結構無意識化で、朝越と鹿島さんにやっぱり突っ込ませて、結構俺はあんま突っ込まないっていうのパターンが多い、
うん、
うん、無意識化で、
ね、
うん、
なぜだろうね、
それ分かんないけど、それはそういう風になってることが多いんで、
朝越が突っ込んでいくっていうパターンあんまり最近書かなかったけどね、
そうね、
イメージとか全然、
そう、多分それは意識してる時だけだと思う、
うん、うん、
わざとで、無意識の時は基本的に朝越と鹿島さんが突っ込んで、
ね、
っていう風に多分なんかあるんだ
って、まあまあなんかあるかも、
うん、これさ、いや、あのね、あの生臭い話をするけどもね、
うん、
意外とこういうことやってると褒めてくれる人がいたりするわけよ、
どういうこと、
なんか突っ込んでる時に、
最近あんまりないと
思う、そうなんだよね。でだからそれってその時の2年前ぐらいの話なのよ、
うん、
でどうも腑に落ちなくて褒められても、
うん、
で最近 なんかあんまりツッコミとかじゃ なくて、なんかふにゃっとやった方が褒められるっていうのがあったので、今回すごく不安ですね。そういう意味では。すごく不安ですね、これ。なんか、息苦しいんだよ、やってて。
あ、そう、息苦しそうだったり。
すっごい息苦しいよ、これ。
異星人やった時に息苦しくなくなったね、みたいな声をたまに聞いたんだけど。なんかまた息苦しくなってる気がする。
すごい。ほんと息苦しいんだよ、このネタ。
前々日に言ってもあれだけど、息苦しくなくやりましょうね。
いやー。いやー、これ。
じゃあ、鹿島さんはどんな感じですか？
どんな感じですか？いやー、とりあえずね、大変やね。足だから、結構下がってきた。なんやろ、2人はさ、そのよく喋るのが前半やったり後半やったりするけど、うん、私ずっと前編にわたって喋っとうから大変やね。
ああ、そうね、セリフ量とかもね、
そう、すごい、やっぱそんなに立ち上がったりとかしてないけど、動いたりしてないけど、やっぱ体力を
消耗する。
まあでも楽しいけどね、
かつ制服モードの前哨戦でもあるという。
まあそれ15歳だっけ
かな、確か中3だから。
最初高校生やったのにな、これ気づいたら中3だとってビクシーに来て、あれと思って。
でも大体そのぐらいならどっちでもいいんだよ。
うん、まあね。
セーラー服を着るという噂の。
そうそうそう、セーラー服という、
はい、
数少ないその重要を。
なんなんそのなんか。
そうね、
あれファミリーコンフューザーの時にさ、なんか鹿島さんになんかこの、
うん、
この突っ込み方でみたいなことをわりかし言ったじゃない。
うん、
なんか、ま、あれみたいな感じよね、また。てか異星人もそうか。大抵そうか、う
ん。いや、だからそうなんで。
で最近鹿島さんが多分ね、多いよね。特に。
うん、
鹿島さんと、
うん、
まあ本校だと木村優子あたりが。
うん
かね、だからそこに任せて、もう俺はあんまり喋らない人でい
きたい。異星人に関しては、あれか、木村さんもそんな突っ込んでないから、鹿島さんばっかり突っ込んでたみたいな。
そうね、
あんま突っ込むってのもないからね。
ないからね。
そう。
うん、
あんま突っ込んだ、どっちかっていうと、まあ、塩原さんと俺の間で、そう、
うん、
やってる。しかもあれもなんかさ、その、なんか変なことに関して突っ込むっていうのじゃなくてさ、なんかこう、なんだろう、こう、愚痴っぽく言ったりするっていうのがさ、明確になんかズビッと突っ込むってことあんまりやってないんだよね。
そうだね、
うん、
これだけ突っ込むとかボケるとかたくさん言ってるけども、あんまり突っ込むとかボケるっていうのをさ、あの言っていいのか組だよね。
そうね、
演技上言うけども、
そう、まあね、役ではなく、あの突っ込む言い方としてっていうぐらいの方法論として、そう、言葉として分かりやすいから使っちゃってるけど、
まあ、お笑いの人とか漫才とかで言ってるあれとはまた別のことで使ってるけど、
うん、そう、また補足とかね、
突っ込むと言わせてもらうと、突っ込むというあて他にないからそれって言うけどもみたいな。
そうだね、
そのモードですけど、
そう、そうね、そうだから、うん、
なんだっけ、なんかあの、
な
んだっけ、鹿島さんに混んだりする時のなんとかっていうのはなんか一個例があったんだけど忘れてたからいいや。
ああ、あれだ、なんとかタイガ
ー。ん、あー、何サーベルタイガー、
お店に、
ああ
、
話、あ、じゃなくて、
そう、あれね、あの突っ込んだりする時の一個モデルケースとしてあるのが、あのコントレックス知り合ったコーヒーカップの宮本さんなのよ。
うん、
コーヒーカップの宮本さんってさ、お話の登場人物として喋ることもあればさ、なんかよくわかんない立ち位置で喋ったりするじゃん、
うん、
半分自分みたいな、
うん、あるあるある、
うん、
あれ好きなので俺が、
うーん、なるほどね、
あのぐらい半歩話からはみ出るみたいな、完全に出てるわけじゃないけれどもみたいな、
えっていうかそれしか、むしろ
それしかやらないか、
うん、
うん、基本が多分それだと思う、
だから自分が書いてるってのもあって、多分そこら辺、うん、あれ自分がその瞬間に言いたいこと言ってんだろうなと思ったんだけど、
うん、宮本君は多分あれがすげえ得意技っていうか、うん、あれをいっぱいやる人だと思う、う
ん、そうだから鹿島さんにね、あれをやってほしいんですよ。
あ、
いや、せっかくコーヒー出て帰ってきてるから、
あ
れでしょ、コーヒーカップの時になんか、
うん、
突っ込むポジションだったじゃないですか。
そうやね、
でかなり苦戦してたじゃないですか。
そうやね。
ちょっとまあそれのね、
うん、
それの成果もね、
込みでハードル上がった、どうしよう、
いやもうハードル、
そういう覚えるんでいっぱいいっぱいだから、
ハードルは上げていかないと、上げてね、宣伝していかないとという感じですが、
はい、
では塩原さんは、
うん、なんだろうね、 なんかすげえ芝居っぽいなっていうのは思ってね。
あ、特に前半とかね、
演劇よりだなって。今までの演劇かけるコントだったらすごく演劇よりな、
うん、
なんか普通になんか本公演ぐらいのなんか。
そうだね、彼氏はもう本当にこの人お芝居の世界の人だなって感じ
お芝居の人、
うん、
でもあれだよ、その台本に書いてあること以外のさ、
うん、
実際に物が出てきたりさ、あいつが出てきたりとかさ、
うん、
っていうことをでいかに笑わせるかっていうところだなと思ってて、
うん、
稽古場だともう慣れちゃうけど、うん、劇場でさ最後あんなことやこんなことするわけじゃない、
うん、
あそこだよね、あそこでいかに狙っていくかっていう計算立てなきゃいけないなと思った。
まあ
台本上だとすごい真面目なんだけど、
立ちながらチューニングをしなきゃなっていうのは絶対あるね。
一、ねね、回しかできないからね、チューニング、まあなんだけどね。
まあでもやりつつなんとなく観客とのコミュニケーションでなんとかはやっぱりやっていかなきゃいけないし、やっぱそうそう、だから一個だから旧朝越と最近できるようになってきたの違いは多分そこで、多分そう、あのこういうのってこういうさ、こう内側で完結しちゃうさ、まあもうちょっと物語っぽいコントってさ、どうしても内側で完結しちゃいがちなんだけども、やっぱそこでこう観客席とこうコミュニケーションを取っていくっていうのがなかったのかねと。
そこのアンテナがね、
うん、そう、あのね、それに関して言うとさ、前からさ、あの伊藤四郎の名言でさ、
うん、
待ってのは客が作るものだっていうさ、
う
ん、のがあるけど、あれのさらに詳しい版をこの間情報仕入れて、
うん、
某劇団の、
うん、
あのスーパーエキセントリックシアターと付き合いのある某劇団の人から伝え聞いたやつなんだけど、
うん、
あの伊藤四郎の言ってることっていうのが、うん、まず観客の中にゲラを見つけるんだ。これはわかるじゃん。
うん、
観
客やるやるやる。
で、ゲラの人が息を吸い込んだ瞬間に喋るっていう。
すごい。
何それ。
え？
すごいすごい。
そうすると、息吸ってる吸った状態で面白いこと言って、吐き笑いやすくなると。だからゲラの人を確実に笑わせるっていうので、それを狙い撃ちするんだって。何それっていう。
いや、そういうのすごい。
コミュニケーション、そのアンテナに関してはやっぱすごい
ん
だな、
うん。すっげえそういうの尊敬しちゃうんだよな。
まあでも多分それも、いちいち目で見てるとか確認してるとかじゃないから、多分、
体力的にあるんだろうね。
感覚的に多分、その人のリズムに同調していくっていうのがあるんだろうね。
うん、
ここでガッて言って、ボケてくれると、ドッてなるっていうのが、その呼吸っていうことなんじゃない、うん、その人の実際の呼吸っていうよりは、それがやっぱり間っていうことなんじゃないのかな。
多分さ、お客さんにもさ、こう、リズムっていうかタイミング感があるじゃない、多分見てて自分でもあ
ってさ、ここで欲しいっていうところでね。
そう、ただ見ててさ、面白いんだけど、なんか呼吸が合わなくて笑えないってことってあるじゃない、なんか。
めちゃくちゃある。
そう、なんか、いや、言ってること面白いんだけど、俺の間じゃねえんだよなっていうのってあるじゃない。それを、こう、お客さんの、その、わかんない、全員と同時に合わせるの無理だけど、なるべくこうお客さんの中のこの最大、
ね、
そう、あとこうさ、最小公倍数っていうか最大公約数じゃないけどさに合わせていくっていうのは、
そのお客さんとさ役者の人は呼吸が合うと笑えるっていうのをさ、
うん、
言った時にそのお客さんのゲラを見抜いてそれに合わせるっていうのが伊藤四郎で、あのお客さんが作るものですって言い放すのがカズミファイブっていう。
カズミファイブはそうだね。
実はカズミファイブは
そのカズミファイブというあの芸人さんがね、の名言がね、あの前説の時にお客さんに、笑いっていうのは我々が提供するものじゃない、お客さんが掴み取るものなんですっていう。
いや、ハードル下げる。
いや、でもあれは、
名 MC で。
そう、名言だと思うよ。でも本当にそうだと思う。
そっちかよっていうのは思うけど。
いやいやいや、でも、いや、本当にそれは大事ですよ。
一番売れてなくて一番先輩のね MC 芸人、MC の芸人さんがそれを言ってから始めるって超かっこいいよね。
そう。で後輩にいじられてね。
面白くないらしいんだけど。
そう。全然面白くないらしい。
らしい。っていうのすごいよね。
そう。
まあさ、カズミファイブさんもこんなところでしゃ好きかって言われてるとはまさか思わ
ず。いやでも、いや俺あれ本当に。素晴らしいなと思ったよね。
カズミファイブを好きすぎるよね。
そう。あれ、要所要所で出てくるよ。
コントXの当番にも何度か登場していただいてるし。
うん、そう、勝手に。
今度オファーしようよ。
あー。
コントX
おー。
出てくれんのかな、
出てくれるのかっていうと、あと後輩からすごいつまらないっていう情報しか、後輩芸人の舞台上で言ってたことじゃないけど、見てないんだけど、実は。
ブログを一時読んでたけど、意外とちょっと尖ってるよね。
怖
いよね、ちょっと。
あ、そうなんだ。
うん、なんか。エンタの神様論、ね、を語ってて、なんか俺の周りでエンタの神様をなんか どうだこうだっていうやついる。俺もそう思うけど、そういうのはまず出てから言えっていうのが。
なるほど。
出てねえやつが吠えてんじゃねえって、俺もだけどみたいな。怖いなこの人ってちょっと。まあでもすごい、まあ、そうだよなって思って、すいません。やっぱあんだって、エンタの神様論はあんだって、 あるよね、あの感じは。
だって あの、なんていうの、演劇側の人とかさ、もしくは演劇を見てる人とかでもさ、エンタの神様とかレッドカーペットに関してはさ、いろいろ思ってたりとかさ、うん、結構目にするじゃない、うん、それを意識した、
うん、やっぱ渦中の人たちはね、
うん、もっとあるんだろうなと思う。
もっとあると思う。いろんなね、アラブ劇団とかもそうかな、
うんうん、
まあ消費文化ってよく言うけどね、うん、お笑いの消費、大量消費の、
うん、
すごく象徴的なあれ、
うん、
あれによってサイクルがさらに縮まったっていう、うん、売れるサイクルが、
ね、せっかくね、お笑いの人今回出てくれるから、まあそこら辺も時間があったら聞いてみたりとかもしたいけど ね、
うん、
時間があったら
そんな感じでございますけど、はい、まあうちがやるネタに関してはもうなんかこれ以上言うとね、なんか、
ちょっと、
しちゃうと情報小出し系のやつだからさ。
そうね。
あんまり
ネタバレもできないけどね。
そう、あの、簡単に言うと、無塩バターみたいなやつです。
あ、そういうことですね。
そう。
あ、でも、もっと言うなら火星木星土星みたいな感じで。
まあ、実はそうじゃねえかって言ったら、最近うちらがちょっとよくやってるやつです。
よく使うやつ。
うん、お客さんが結構喜んでくれるやつです。
ギミックだよね、これは。
うん、いやそうだね、セリフのやり取り、界隈の話やってるとセリフのやり取りばっかり気にしちゃうけど、そうじゃないんだよね。実際に舞台上でお客さんが何を見るのかっていう視点で、うん、どこで笑うっていうのを仕掛けなきゃいけないから、ちょっと今一瞬俺狭くなっていたなというのを喋ってて思ったけど、
このネタの構造の部分をね、
うん、
何によって笑いが起こるのかっていうところをちょっと意識して、
立ち位置がこう変わってってね、その登場人物の力関係とかが、
うん、そう
そういうダイナミズムで見なきゃいけない
ね。話し方のあれとかさ多分昔より細かくやるようになってるけど、
演技をね、演技論がね入ってきてるから、
そっちばっかりにちょっと言ってはいかんなという自戒を込めつつ、
うん、
まあ、ね、さてさて、じゃあそんな感じで他の団体に関してなんか喋りましょうか、
はい、
なんかあります。あ、なんかそう、今7月12日0時35分とかですけども、
うん、
ついさっき入ってきた情報だと、
うん、
共演するコーヒーカップオーケストラの後藤圭さんが、
う
ん、今日7月11日か、今日というか昨日というか、日付変わる前の、に、なんか映画イベントかなんかの、なのかな、
あー、はいはいはい、
アフターイベントとして、落語をやってきたと。
うん、
で、本人曰く滑ったっていう情報があるので、ちょっと、
でもね、
それを機に。
なるほどね、
何か意識を変えて挑むと言っていたので、
うん、
その言葉のねすごくいいところはね、
うん、
後藤くんが落語をやったことによって笑いからなんつうの線引きをしな い、逃げてないっていうのは、
う
ん、滑ったっていう表現を使ってるからってい
う、
そこに俺は見たのがすごく良かった。だからやっぱり落語でもちゃんと笑いを取ってなんぼのもんじゃいっていうのを、
うん、
後藤くんがやっぱり意識してんだっていうのがすごくいいなって思う。
そこ一個ね、落語とさ、その他のコントとかでさ違う目線になっちゃうんじゃないのというかさ、
うん、
種目違くなるとちょっと同じコントレックスでやるのどうなのかなと思ってたけど、まあ同じ意識でやってるっていうことだよね。種目
違くてもそう、やっぱり点の取り合いっていうことだけは、
うん、
後藤君の中にあるんだなっていうのだけが分かったから、わ、よかったっていうのは。
茶の湯やるって言ってたよね。
あ、言ってた。
何で
茶の湯知らない、多分。
茶の湯ご隠居ものでご隠居が茶の湯の、
うん、
作法を知らないのに教えるっていう、
うん、
そう、
へ、割とネタっぽい感じ。
あ、
取りに来てるって思った
。
だから多分本当にネタがそれにしたのかなみたいな。結構なんつうの、いろんな人を演じて結構動くし、
茶の湯を、
そうそうそうそう、
あ、どっちかっつうと
知ったかぶりして教えたりとかしていくみたいな。
あ、じゃあ落語の中では福田吉兆みたいな感じ。
テントリア。
テントリアな感じ。
ディフェンスは下手。
こいつディフェンスはいまいちだって。
こいつミドルレンジは入らねえ
なのかなという。
あ、そうなんだ。オフェンス重視なんだ。いいね。トヨタマみたいだね。
うん、
ラン&ガンだ。
まあ、福田つさにトヨタマつさにもう適当であるぞ。
どんだけスコアラーがいるかっていうチーム。
大阪のね、ワンツースリーが全部いますから、トヨタさんには。
今日新宿で、全然話変わらないんだけど、俺、携帯全然ドコモじゃないんだけど、ドコモショップでかいのがあって、すげえ綺麗だったから一回入ってみたんですよ。
うん、
で、 そしたら漫画コーナーがあってスラムダンク全巻揃ってた。
ああ。
へえ。
1時間待ちとかになってたらしいのね。
はあ、
そのドコモショップ窓口混みすぎて、
うんうん、
むしろこんなの2時間ぐらいいてずっと読みてえなと思ったよね。
うち全巻あるけどね。俺全巻揃えたけど。
言うだけの話。スラムダンク。
いやスラムダンクはね何回も読んじゃうよ。
うん、
もう家にあるとやばいよあれ。
やばいやばい。
一応読み始めると、
ね、俺もねダメ実家にあるのよ全巻で。
ダメだよ。
トイレの横にね漫画コーナーがあるのうち、
うん、
実家
に その線が終わるまでちょっとね抜けれなくなる。
でそれでねいつもねあのね両南線をね、うん、読んでね2時間ぐらいトイレから出てこなかった
。スラムダンクの話はいいんだよ。
素晴らしい。いいよね。
でも、まあ、他団体についてって言ったけど後藤さんのぐらいしか近況を知らない
んだよ
ね。まあね、まだそれも当日に蓋を開けてみないとっていうの
は。そうですね。
まあ落語と漫才と、
うん、コントと、
ね、
うん、
うん、まあこう異文書ね、こううまいことそこで化学反応が起こるかどうかっていうのはね、異種格闘技戦の難しいところですよね。
そうですね。
だ猪木アリ戦みたいになるかもしれないから、
あ、
まあ、見方によっちゃ面白いんだけどみたいなね、
うん、
まあ、それで盛り上がんなかったらさ、最悪あのね、朝越塩原があのひたすら殴り合う
戦いはどうくらいみたいなこと
をやる、盛り上げる
ってい
う。そうね、
顔パンパンにして、
これがプロレスラーですと。
格闘技って言ったよな。
そうプロレスも総合格闘技の一ジャン、総合格闘技もプロレスの一ジャンで
っていう。
そう、いやそうね。だからそこって どうなのかな、そのわかんない、客席の様子が今までで一番未知数。
ああ、
どういう感じで、
そう、どういう感じの客席の温まり方とかになってるのかっていうのはすごく
興味がある。あ、そうだね、うんうんうん、
そこが面白いかなって。
他の団体の客席の感じもしたそのなんていうの、前の団体とかがいるんだったらさ、ジャンルが違うっていうこともひっくるめてなんかできるね、なんかいたずらができるね、いろいろね、
うん、だから
すごく漠然としたこと言ってるけど今、
うん、いやでもやっぱりさ、こうあるじゃない、こう温まり方がさ、ここですごいドッカーンって掴まれたなとかで、
うん、
まあ言っちゃうとちょっとここでおとなしくなったなみたいなのも含めて、そういうのをこうやっぱり考えながら出たりさ、
うん、
各団体すると思うんだけど、例えばそれが何だろうな、俺も分かんない、実感がないけど、例えば漫才の受けた時とコントの受けた時の客席の感じ方の様子とかっていうのってちょっと やる上で興味があるんだよね。落語出番的には落語の好きじゃないですか、
うん、
俺ら、
うん、出番でも行ったんだっけ、公開してんだっけ。
いや特に、あ、出てるけど、別に公式サイトに、あ、これ出てるわ、公式サイトに
出てる。後藤さんの次じゃん。
公式ブログに出てる。
うんうん、
だから、そこで例えば、茶の上ですげえドッカンドッカン受けた時っていうのは、
うん、
例えば前のゾンビジャパンでドッカンドッカン受けた時と、じゃ違うのかな、同じなのかなっていうのは、ちょっと興味がある、うん。ちょっとなんか違う気がするんだよね、なんか。何かが違う気がするんだよ。
なるほどね。
そう。それにはちょっと楽しみではあるな、
うん、
まあそんなところですかね、
うん、
まあ
そんな感じ
で今回はまだチケットもありますので、
うん、
そうですね、当日とかでも
当日券も出そうなので、
そうなんだ、
うん、
はい、
うん、
よかったら
ぜひぜひ
お願いします。
12日いっぱいだったらに連絡いただけると1000円で入ります、
うん、
はい
ですね、
当日は1500円なので、
うん、
まあでもそれでもだいぶ安いんで、
うん、
1000円安いよね本当に。これだ、改めて思って、なんでだっけな、なんかその、ね、結構ミニ公演みたいなのさ、いろんなところでやってたりとかさ、うん、劇場化企画公演でさ、
60分ぐらいのと
か、ね、そう、うん、20分の2人芝居何本やりますよみたいなとかさ、結構いくつか見るんだけど、うん、それでも普通2000円とかだったりするから、
まあそう
ね、おうと思って、ああこんなミニサイズ2000円かと思ってたら、あれこれ超お得じゃないって思ったので、
うん、
皆さんぜひお願いします。
もう仕事帰りにでも来てほしい。
そうですね、
人笑いして、
そう金曜だからね、
うん、人笑いして酒飲んで帰ったらいいんじゃないですか、うん、
金曜ってなかなかないじゃん、初めてかな、
初めて
金曜
だね、初めてだよ、
ね、うん、なので新宿でなんか新宿がガヤガヤする曜日ですので、
うん、
その前にちょろっとね、
そうね、
見てからいっぱい引っ掛けて帰っていただければということで、
です。
ということで、じゃあ情報をまとめて言いますか。
はい、今一度。
今一度。
まとめて言いますか。
はい、
今日すごいな。今日は今日ですごいな。思いついたままで喋ってるね。いいね。
いや、いつも言ってるけどって思ったら、まだ言うのかな。
まだまだ。
新宿コントレックスボリューム6、新宿シアターミラクル、7月13日の19時会場、19時半開演、前売り1000円の当日1500円、出場団体は、上演順で、
はい、
そうだね、前回は行ってないのか、上演順いきますか、パセリスコント、ニューヨーク漫才、ニコルソンズコント、後藤系、落語、アガリスクエンターテインメントコントの5団体です。
はい、
はい
はい、
ということで、コントレックスのサイトの方とか見ていただいたり、アガリスクのサイトのとこ見ていただくと、まあ、チケットはまだ買えますよということですので、
うん、
ぜひぜひ皆様、は
い、お願いします。
お誘いでご来場ください。ということで、
待ってます。
はい、ということで、もう、ね、稽古やるからもうこれでいい、
うん、
稽古やります。
ということで、アガリスクの富坂と
朝子と
塩原と
鹿島でした。
またまた、
バイバイ、
劇場でお会いしましょう。